Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年8月6日放送。ゲストはプロフィギュアスケーターの村上佳菜子さん。ジュニア時代からスケートの試合で世界各地を転戦していた村上さん。旅先で出会ったとっておきの思い出、ちょっと意外な大好物のお話、さらに今後行ってみたい旅のお話など伺いました。お楽しみください。
かなこさん、スケートフィギュア始めたのってな、
はい、
何歳ぐらいですか？
3歳です。
それって何、自分でって話じゃないよね、だからね。
もう全く自分でではなく、私6つ上の姉がいるんですけど、はい、ベビーカーの頃からずっとお姉ちゃんのスケートを習うのに、ついていっていて、もう気づいたら氷の上だったので、お母さんが言うには3歳から氷の上にいたよっていうふうには聞いてます。
お姉ちゃんもやっってたでしょ、はい、それは何、ご両親がそのフィギュアをやらせたいっていうこと、は
い、いや違うんですよね。お家からスケートリンクがすごい近くっていうのが
マジ、
はい、大きな要因っていうんですか、はいはいはい、の一つです。
へえ、じゃ始めた時の記憶はないわけだ。
ないですね。
ないよね、はい、僕もねバイオリン4歳から始めてんだけど、
お、
何の記憶もないの、ね、よ。
やっぱそうですよね。
そうだ、よくね僕の場合聞かれるのは、
はい、
やめたい、バイオリンをやめたいと思ったことはありますかって、はい、よく聞かれてるんだけど、
はい、
始めたきっかけを覚えてないので、やめるきっかけは見つけられませんっていうの、僕
は。いや、でも同じ
だよね。
なんかやめたいって思うんですけど、もう辛いから思うんですけど、なんかやめ方がわからない。
ね、てか、はい、そう、スケートのない、だから人生やったことがない。
そうなんです。
でしょ？
はい。
だから結局それがない人生わかんないよね。
はい。なんかこれを共有できたの初めてで嬉しい。い
や、初めて。はい、いや僕もねなかなかいないんだよ。だよね、きっとね。
いや本当に、今すごい嬉しいです。
でもそのフィギュアをするため、スケートするために、あと何、はい、これ体操も、
はい、
バレエも。
はい。
あとダンス、
ダンスもタップとかヒップホップとかジャズとか、うん、いろんなジャンルの習ってて、体操は機械体操やってました。でも全部スケートのためでした。
もうそれは、その意識は持ってたわけだ、スケートのためですよということは、
はい、
つまりだからダンスも面白い、ダンサーになろうかしらとかなかった、う
ん、なかったです。
そうだね、きっとね。そうだよね、
はい、
オリンピックって意識したらいつぐらいなんですか？
オリンピック意識したのは本当にソチオリンピックの4年前です、
うん、
それまではオリンピックなんて出たくないと思ってました。
あ、そう、はい、出たくないと思ってた、
はい、あんな緊張するところ、いや出たくない、怖いと思ってました。
それよくわかるわかるわかる、そういうのわかる。僕だってそうだもん、コンクールとかなんで受けなきゃなんでんだってずっと思ってたもん。でもなんかしょうがないみたいなことになるじゃん。
はい、
4年前に意識して4年間で整えていくってことだ、はい、
そうです、まあ、そこまでもしっかり積み重ねてきてたっていうのもありましたし、本当に意識したのは本当に4年前で、
うん、一歩一歩。その時いくつの？
15歳です。中学校3年生の時でした。はい、
プレッシャーだよね。でもね、
プレッシャーでしたね。でもなんかまだ怖いもの知らずだったので、うん、なんかいつもの毎日を過ごしていたらオリンピック来たっていう感じだったんですけど、やっぱ一番プレッシャーかかったのはオリンピックシーズンですね、うん、決まるまでが一番辛かったです。
あ、そう、
はい、
でもまあ措置でバーンってこう注目されてさ、まあ、そのフィギュアスケーターというかオリンピアとしての存在じゃない、はい、まあ、そのプレッシャーもすごいと思うんだけど、その後こうスケート、まあ、今もこのプロとしてやってるわけじゃない、
はい、
これはなんか意識やっぱ違うもんですか、このそのスケートに向かう気持ちっていうか、
そうですね、やっぱりオリンピアンとしていろいろ呼ばれることも多くなって、はい、うん、やっぱオリンピアンとしてこうあるべきみたいなのもすごい、その後はなんかあったんですけど、うん、今はなんか自分にしかできないスケートを見せたいなっていう思いが結構あったりするので、うん、なんかこうあえてジャンプを入れないプログラムを滑ってみたりとか、うん、コンテンポラリーの平山素子さんがいらっしゃるんですけど、うん、素子先生にもう一からスケートのプログラムを作ってもらって、はい、全くちょっとこうフィギュアスケーターっぽくないようなプログラムを滑ってみたりとか、うんうん、なんかそういうのを結構最近はやっていたりします。
あ、
なんかやっぱ表現をしたい方が私はスケートの中の魅力だと思っていて、うん、やっぱジャンプとか飛ぶ人は本当にたくさんいるから、うん、自分が一番やりたい見せたいスケートっていうのを最近は見せるようにしていますし、で教えることも最近あるので、なんかそういう部分をあの子どもたちにも伝えながら振り付けとかするようにしてます。
あの今日は旅のお話をいろいろ伺いたいなと思ってるんですが、はい、いっぱい行かれてると思うんですけど、その中でもこう印象に残ってる国、うん、はい、街っていうとどこになります？
何個かあるんですけど、まず一つはやっぱりスペインのマドリードに行ったんですけど、あれはもう今でももう一回行きたいなって思うぐらいすごい素敵な場所でした。
何歳の時行ったの？
中学校2年生の時です。
そうか、13歳ってことか。
はい、はい、
それは刺激的だよね。
いやもう素晴らしかったですね。なんかもう街並みもめちゃくちゃ素敵だったし、うんうん、ご飯も美味しかったし、うん、あと人も優しい、情熱的で、
うんうんうん、
はい、
明るいしね。
明るいです。そうなんです。だから波長が合うというか、私とすごい仲良しになって、スタッフさんとかと。
あ、本当、
はい、
何日ぐらいいたの？
1週間ぐらいですかね。
あ、そっか、はい、とはいえでも練習の毎日なんでしょ
う。そうです、はい、あと試合も含めてなので、
うん、
でもあの終わった後に生のフラメンコを見に行ったんですよ、
はいはいはい、
でもすごく刺激的でめちゃめちゃかっこよくって、で私それ先生と一緒に見に行ったんですけど、はい、次のシーズンのショートプログラムがフラメンコです、
う
ん、
あ、なるほどなるほど、 はい、そこでね得たものでね、
はい、
それは何、ほらフラメンコもさ、シアターで見る、劇場で見るのとかさ、はい、あるいはなんかこうレストランみたいなバルみたいなやつ、ね、はい、多分居酒屋みたいなところで見るのとかあるじゃない、はい、どっちだった？
あのバルみたいなところで。
あれいいよね、
薄暗い感じで。
そうそうそうそうそう、僕もあんだけど、はい、あれなんか独特の雰囲気だよね。
すごいです
。すごい近いしな、
はい、
で踊りもだけど、その音楽も歌もすごいよね、うん、
はい、すごいです。
あ、でも14の時のまだその記憶があるわけだ、ね、今
あります。すごく覚えてます。
行った方がいいね、それはきっと、はい、
でもなんか本当にこう小さい場所だったので、うん、ステージもすごくこう本当に3人乗れればもうギリギリみたいな場所で、出てくるところもキッチンから出てくるんですよ。
へ
え、本当にだからこじんまりとしたところだったんですけど、もうすごく素敵で、もうあの10代のあの頃の私にはもうグッと刺さるものがありました。
なんかでもそういったさ、若い時に本物すらあれだけど、なんかそういうもののなんかこうお生でその場でなんかこう感じる、はい、見る聞くやった、すごく大きいよね、意味がね。
はい、とっても大きかったです
だよな、
はい、
その後のだからスケートも変わったでしょうね。い
や、かなり変わりました。
あ、本当、
はい、
あのそのマドリッドのスケートのことは覚えてますか？リンクだったりいろんなこと、
はい、あのデパートの中の何階、5階とかにスケートリンクがあって、うん、そこで試合をしたんですよ、うん、
デパートみたいなところに入ってるわけ？
入ってるんです。
それってのは何、普段は何、みんながこう遊ぶ、うん、こうくるくる滑って遊ぶようなリンクなわけ？
はい、
なるほど、
はい、なんかジュニアの頃だったんですけど、うん、シニアの1個下のクラスなんですけど、はい、ジュニアとかだとグランプリシリーズとかでもそういったちょっと、うん、なんだろうな、一般の方とかが多分普段滑ってるところで試合したりするので、
う
ん、
なるほどなるほど、
シニアになるとめちゃめちゃ会場が全部なんか全日本選手権みたいな、うん、大規模な場所でやるんですけど、はいはい、ジュニアだと結構こじんまりとしたスケートリンクでやるので、帰りに毎日、うん、あの1階のレストランのシーザーサラダ食べてたのすごい覚えてます
シーザーサラダってのはまた、まあ、気にしなきゃなんないしな。
はい、そうなんです。
あ、そう、ね、そのさ、リンクって氷やっぱり全然違うんですか、その場その場で、あるいはこの規模とかで？
はい、全く違います。
滑り心地も違う？
全然違います、
ね、それちょっと教えて、 どう違う、は
い、なんか柔らかい硬いっていうのがあって、
まずあるよねきっとね、
はい、うん、硬いと結構スケートは伸びていくんですけど、
伸びていく、
はい、スケートが伸びる、なんて言えばいいんだ、滑りやすい、私は
シューってやったらそのまま長くいくってことは、はい、距離が稼げる、
はい、ほうほうほう、でジャンプも結構こうしっかり踏み切れれば高く上がるんです、はい、硬い分、
ね、そうだね、
ただ着氷の時にしっかり抑えないと、うん、あのステッピングアウトって言って跳ねてしまって、
なるほど、
あの抑えきれなかったりするんですけど、はい、柔らかい方だと、うん、軽い踏み切りでしっかり踏み切れるけど、うん、例えば硬い氷が好きな人とかだと踏み切りが強すぎちゃって上がらなかったり、
なるほどなるほど、
はい、
え、どっちが好きなの、
はい、私は硬い方が好きです、
うん、あ、そう、
はい、
その方が力を入れやすいってことか。
入れやすいです。私結構パワー系のスケーターだったので硬、うんうん、い方が良かったですね。
柔らかいとなるとそれはもっともっとソフトになるわけだ。
はい、あとすごい疲れるというか足を持っていかれるような感覚
なんですよね。あ、なるほど、なんとなく分かるな。
はい、だからパワーがちょっと少ないようなスケーターだと柔らかい方が安定してたりします。
あ、なるほど、
はい、
面白いねそれはでも試合によってだってそこが場所が違うわけだから条件としては変わってくるわけでしょ、は
い、
毎回
全然違います。高度の高さとかでも全然違いますから。
あ、その土地のね、はい、
土地の高度の高さ、
標高
ってこと。標高、はい、そうです、そうです。
うん、
高いと酸素薄くて苦しいんですけど、うん、 でもジャンプめちゃくちゃ上がるんですよ。
あ、本当。
だからめっちゃ飛びやすいので普通の平地に戻ってくるとめちゃくちゃジャンプ重く感じます。
へー、その試合で遠征行った時、うん、オフの時間とかは何しますか。は
い、まあ、ほとんどオフってないんですけどでもまあ普通の練習の時よりも、うん、練習時間ってすごく短いので、ちょっと余裕のある時間が取れたりすると、うん、街ちょっと散歩行ったりとかしてます、うんうん、ただ食べ過ぎちゃいけないからあんまり食べないようにはするんですけど、なんか本当にここスポットだよって言ったら先生たちと一緒にお出かけして、うん、お買い物してみたいな感じで過ごしたりしてます。
ご飯何が好きなの。
え、私好き嫌い全くなくて、うん、一番好きな食べ物はレンコンなんですけど。
なんだそれレンコン、レンコンの何が好きなの。レン、僕もいやレンコン好きだけど、
え、なんかシャキシャキ、
うん、
でなんか土臭いのが好きなんですよ。なんか独特な、なんか香味野菜とかも大好きです、
はいはい、
ちょっと癖のあるものが好きなので、うん、でもレンコンはシャキシャキ感と。
どうやって食べるのレンコン一番好きなの。1個選んだ。
甘辛く煮る。
あ、甘辛く煮る。
でも煮すぎちゃダメなんです。レンコンの良さがいなくなっちゃうので。
天ぷらどうですか。
あ、天ぷらも好きです。
いいよな、もうレンコンの天ぷらがあればずっと食っていけるぐらい好きだな僕は。
ちょっと梅としそ巻いて揚げたりとかしちゃったらもう。
あとあの熊本のからしレンコンもうまいな。
今日朝食べてきました。
マジか。
ついこの間行ってきたので。
熊本のからしレンコンってよくできてるよね、はい、あれ。
なんか空港に、うん、多分おばさんの手作りのやつが売っていて、だから本当に大きさによって値段が違うやつなんですけど、うん、めっちゃ美味しかったね。
いや、なんかさ、からしレンコンって なんかこう熊本名物だけど、こう観光客用なのかなと思うと、はい、そうじゃないんだよね。商店街とかのさ、惣、うん、菜屋に絶対あるんだよね。
あります。
あれうまいよな。
めっめっちゃ美味しいです。なんかやっぱり作る人によってちょっと味が違ったり、うん、歯ごたえが違ったりするので、うん、それも楽しいんです。
あ、いいね、レンコンの話だけでこんなこと初めてだったけど20年以上やってるけどレンコンの話したら初めてだった。かっかしすぎる。これオランダ、これどこ、
はい、オランダのハーグっていうところなんですけど、これ世界ジュニアで行った場所で、うん、ちょうどその大会で私優勝した場所なので結構こう思い入れのある場所でもあるんですけど、うん、早めに入ったので結構観光する時間があって、うん、なんかリトルワールドみたいな、はい、本当にちっちゃいオランダの街があるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、そこに行ってなんか写真撮ったりとか、うん、あとはチューリップ畑行ったり、うん、あとその街に行ったら、うん、そのなんか焼きたての、はい、とかワッフルなんですけどギュッてプレスしてあって、うん、で間に蜂蜜なのかメープルが挟まったやつ、うんうん、
メープルだった
もんね、メープルですかね、
多分ね、
挟まったやつがあって、うん、それがめちゃくちゃ美味しくて先生に内緒でもう一個おかわりしたの覚えてます
あのベルジアンワッフルみたいなやつだな、
こうね、
ちょっとこう、はい、ね、これなんていうの、こうくぼみになってるようなやつ、
はい、
ああ分からん、からんから、うまいね、
プレスしてある
やつ、はいはいはい、おいしいね、カリッとしててふわっとしててちょうどいいんだよね。
そうなんで、しかも焼きたてだから信じられないぐらいおいしくってそれを結構顔の大きさの倍ぐらいあるんですけど2枚食べました。
その
試合前に
枚数まで覚えてるぐらい印象的だった
はい、めちゃくちゃ楽しかったです。結構観光しました。
オランダってまあなんかほら町自体ちっちゃくて、それでなんかこうカナルとかがあってさ、
はい、
雰囲気が あるのよね、
はい、
いろんな町もね、
はい、
ああそう、
はい、
で何この生ニシンってのは何のよ、そのさ、
はい、さっき
のワッフラー良かったがこのニシンってのは何の
なんか向こうの名物がなんか生ニシンらしくって、
はいはい、
でまあ、先生も一緒に食べたんですよ、うん、そしたら当たっちゃって、うん、
あら、
はい、もうアスリートとしては絶対やってはいけないことだと思うんですけど生のものを食べるなんて
そう、
はい、本当に私そういう概念がなくて、先生も普通に一緒に食べてたんで、先生もお母さんもそういう概念がなく、うん、当たり前のように生ニシンを食べてお腹当たって、うん、でメインリンクの練習時間が本番までにすごい少なくて、うん、その本番までの日にちよりももっと手前の日にちしかないから、うんうんうんうん、だから早めに入っていったのに当たってしまい、私あのメインリンクの練習時間を泣きながら滑るっていう、一本飛んでは痛いよって泣きながら。
そうかすごいね。
はい、結構思い出の生ニシンです。
それでも優勝できたってこと。
はい、あの本番までには治りました。
でもやっぱりそういうコンディション整えていく、はい、ためにやらなきゃならないことっていっぱいあるわけだ。やっぱ
そうですね。それから結構周りの選手たちも生は試合前1週間は絶対食べないようにしてるっていうのを知ったっていう。
あ、そう。
当たり前のことを、はい、その時に知りましたね。
それでも15歳でしょ。
15歳です。
あ、まあ、なかなかそうやって知っていくんだろうけど、
一番初めての海外は、人生でも初めてだったのがちょうど試合だったんですけど、小学校3年生の時にセルビア・モンテネグロっていう国に行って、結構びっくりしました。いろんなことがあって、なんかホテルもなんか途中であのエレベーターが止まっちゃったりして、なんかよじ登って出なきゃいけなかったり、あとシャワーもあのなんかこう透明じゃなくて茶色かったりして、
どれぐらい水がね、
水が、うんうん、はい、で夜は多分みんなが使うからお湯が出なくてお水だったりとか、うん、で私アトピー持ってるので、うん、結構その環境でもうボロボロになっちゃったりとかして、うん、で初めての、私人生で初めての海外で、小学校3年生だったので、純粋な私はもう海外というものは全部こういうものだっていう風に思って、
それは初体験だもんね、はい、そう思うわな。
しまっていたんですけど、その次に行った海外がクロアチアで、うん、めちゃくちゃもう街も素敵で、うん、あのご飯も美味しくて綺麗だったので、うんうん、安心したっていうのをすごい覚えてます。
そっか、でもやっぱりちっちゃい頃からヨーロッパの方に行くわけだ。やっぱり
そうですね、ヨーロッパが多かったですね、うん、シニアになってからアメリカとかカナダとかもあったんですけど、うん、なんか王道のそれこそロスとかニューヨークとかじゃなくて、はい、なんかそれこそカナダとかウェンディーズしかないような田舎の場所でしか試合がなかったので、うんうん、
なるほど、
はい、
やっぱりそのヨーロッパっていうのは歴史が深いんですか、そのフィギュアスケートっていうのは。
そうですね、うん、なんかこう派遣されるっていうと大体ヨーロッパが多かったですね、うん、
でその小学校の時にさ、そのヨーロッパの 中でも頻繁に行ってたのがフィンランドなんです、
はい、そうなんです。
あれはそう、
はい、なんか、はい、サンタクロース杯っていうのがありまして、
はい、サンタクロースカップ、はい、あるんだ、
はい、それは、うん、ね、それによく小学生の時、そのジュニアの人がノービスっていうグループっていうかこうカテゴリーなんですけど、はい、ノービスの時は結構なんかフィンランドに行くことが多くて、うん、でなんかすごいジャッジの人たちもなんかサンタクロースの帽子かぶって採点するんですよ。
それ街中のフィン、あのヘルシンキなんですか。
はい、そうです、うん、ヘルシンキで、うん、あの試合だったんですけど、でなんかエキシビションとかだと、はい、演技が終わってご挨拶した後に履けるじゃないですか、うん、その時にサンタさんが一緒に迎えに来てくれて、うん、手つないで一緒に帰ってくるみたいなのがあったり、はい、
それ小学校の時だと嬉しいでしょ。
めちゃくちゃ嬉しかったです、お菓子ももらえるので。
あのスターダストみたい
の、はい、そうなんです、あのムーミンの作者があの、うん、フィンランド出身 で、はい、で、ね、でムーミンのショップがあって、そこで買い物を毎年絶対行ったらするんですけど、していたら夜に外出たら、うん、すごい景色がキラキラ輝いてるんですよ、スパークリングふわーってなって、はい、何これって言ったの、言ったら、うん、そのスターダストっていうものだよって、これなかなか見れないんだよって言って、うん、すごい綺麗って言ったのを覚えてます。すっごい素敵でした。
でも寒いんだろう、やっぱ基本的に、
はい、
イメージとしては寒いよね、
はい、寒いです。なのでなんかそのスケートリンクの横がすぐ森なんですけど、はい、そこの坂に水をまくと凍っちゃうので、うん、そこで自然の滑り台を作ってみんなで遊んでました。
はあ、
それぐらい寒いです。
あ、そっか、坂道に水をかけたらそのまま氷になって滑り台になるんだ、は
い、そうなんです。
それは普通の靴で滑るんだろ。
はい、そうです。普通の靴だと普通に私たちすってんころりんするので、
うん、そっか、
はい、なので転ばないように下まで滑るぞって言ってみんなで遊んでました。
そうか、ね、どうなの、普段そのスケートの靴履いてる人は普通、はい、その普通の靴だとどういう感覚になるの？
あ、皆さんと同じように一緒に転びます転びますやっぱスケート靴だとあの歯がやっぱり食い込んで引っかかることで滑れるので、うん、だからこうステーンとなんないんですけど、うん、あの普通の靴ってその引っかかる場所がないので、うん、もう同じように皆さんと一緒に転びます。
ああそうか、はい、いやでもさ、普段の生活とか歩くとか走るとかさ、はい、そういう中でなんかそのスケートの感覚みたいなのって思い出すことってあるんですか、足で。
あんまりないですね。
ないか、別世界。
でもそうですね、やっぱり別世界かな。ローラースケートでもちょっとやっぱり似てるけど、なんかやっぱちょっと違うし。
でもできる？
できます、できます。
普通に、
はい、できます。ただなんか捻挫しそうになる時あるじゃないですか、グリンって、はいはい、あの段差とかでこう、うん、足首が、そういう時はやっぱ体幹が滑った時のこう、うん、なんだろう、
そっかそっか、バランス感覚だ。
耐える感覚っていうのがすごいたくさんあるので、グリってなる時に体幹で助けられるというか、それで捻挫したこと私一回もなくて。
ああ、普段の、はい、歩いてて、
はい、
階段とかでグッてない時あるじゃん。
そうです。
そんな時のフッてバランス取るのが早い、
はい、早いです。
絶対早いよねそれはだって逆で言うとさ、僕なんかあのスケートリンクは、まあ、人生の中何回か、はい、滑ったことありますよ、こうやってただぐるぐる回るやつさ、はい、それだけでもさ死ぬほど疲れるもんねあれ、
はい、あれがベースなので私たちは。
面白いね、
はい。
次行きたいとこだった、どんなことをイメージして、はい、されてますか。
私ずっと行きたいなって思ってる場所が3つありまして、
うん、3つ、
はいはい、1つはメキシコ、うん、
メキシコ、
はい、おう、もうメキシコは私あのリメンバーミーっていうディズニー の、うん、あの映画を見て、うん、もう何ここ素敵って、あのカラフルで音楽があって、はいはい、じゃあここに絶対に行きたいっていう風に思ったのがきっかけで、うん、あのメキシコに行きたいなっていうふうに思っていて、う
ん、あのカーニバルの日ない
ですね。はい、そうなんです、はい、
骸骨がいっぱいいて、
はい、あとお酒も美味しいじゃないですかあのアガベの絵できたもう超ナチュラルで体にもね優しいですし、うん、なんかそれを飲みたいなっていうのと、うん、あともう一つはスリランカ
もうこれは
スリランカは あのアーユルヴェーダの、うん、マッチっていうか国だから、 その、うん、そういった施設っていうか、そういう宿泊、
うんうんうん、
そういうのができる宿泊施設があって、うん、なんでそのアーユルヴェーダの生活をちょっとしながら、うん、またそのダイビングするにもすごくいいって聞いたので、うん、ダイビングしてみたいなって思います。
そしてもう一個は
ニューヨークなんです
これでも行ったことあるでしょ。
ないんです。
なんだよそれ。
私本当にないんですよニューヨーク。
あ、そうですか。
はい、もう
なんかいろいろ行ってると必ず行きそうなとこだけどね、は
い、もう全くなくて、で、うん、なので本当アメリカとかで試合でもいつも田舎だから、
うん、なるほどなるほど、
ニューヨークなくて、うん、私オペラ座の怪人の舞台が大好きで、やっぱ現地で見たら全然違うよっていう風に言った人たちに聞いて、うん、やっぱこのオペラ座の怪人をちょっと見てみたいなっていう風に思ってます、う
ん、いいね、まあ、ブロードウェイもいいし、はい、あとまあロンドンでもいいじゃない、
は
い、
まあそうですね、うん、でも
まあでもな、
ニューヨークちょっと憧れ、
もちろんもちろん、
はい、
もうそういうミュージカル見るんだったらやっぱりね、はい、でっていうかまあニューヨークは絶対一度は早めに行った方がいいよ。
はい、なんかニューヨークでなんかジーンズの短パンを履いて歩きたいです。
何ジーンズの短パン？
はい、なんか日本だとちょっと短パンとか履くの恥ずかしいんですけど、うんうん、アメリカだったらすごいなんかちょっと短めの、うん、あのデニムの短パンを履いて、うん、
で T シャツ、
はい、
T シャツこれウエストのとかでキュッと結ぶ。
そうですそうです。
80s 80s いいねいいね。それでマンハッタン歩く、
はい、
まあ、それは楽しいんじゃない。
やりたいです。
ハイヒール履いて、
はい、
かわいいじゃない、
はい、すごいなんか私がやりたいことすごい分かってくれて嬉しいですそう
さてプロフィギュアスケーターとして、そしてあとまあタレントとしても今後のなんか目標とか夢とかありますか。
はい、私まだまだやりたいことっていうのが、うん、すごくたくさんあるので、そのやりたいことをこの20代のうちにたくさんチャレンジして失敗して学んで、こう人間としても成長できたらいいなっていうのが目標です。
ね、今いくつなの。
27です。
まあ若いんだね。
いやもう27だなっていうのがすごくあるので、はい、なんかこうこの目標を掲げたのも20代前半の頃なんですけど、うん、私あのまあ、昔からお姉ちゃんが6個上だったりっ ていうのもあって年上の友達がすごく多くて、うん、今もまあ30代後半40代の友達が多くて、はい、その人たちが本当にキラキラして楽しそうに見えるんですよ、うん、私から見ると。でなんでこの人たちはこんな輝いてんだろうって思った時にきっと多分20代のうちにいろんなことを自分のやりたいことを挑戦して失敗して学んで、うんうんこういろんなこう人間としての成長したからこそ今30代が輝いて見えるんだろうなっていうふうに自分の中で答えを見つけて、あじゃあ私もすごい私挑戦したり新しいことチャレンジするの怖くてできないんですけど、うん、20代だったら許されるでしょうみたいな失敗してもだからもう怖がらずに弱音吐いてでもいいからたくさん挑戦して失敗しようっていうのがその時にこう掲げた目標になってて、だから今でもそれをモットーにして頑張って生きてます、
うんうん、チャレンジもだけどでも楽しみながらってのが一番
ね、はい、でも楽しいですね。なんかやっぱりアスリートなのかなって自分でも思うんですけど、うん、辛いことをやって乗り越えるとすっごい楽しいって気持ちよくて。
あそうだよね、
はい、
あのバネと一緒だよね。ギューッとビョーンってこうな、
はい、
その感覚はもう、
はいうん、でも周りの人はその間はずっと私がああどうしようできないかもしれないっていう弱音を聞き続けなきゃいけないので、うん、大変だと思うんですけど、
そうかそれぐらい我慢してもらってそれぐらいちょっと、はい、辛抱お願いしますよって、
はい
いいね、
はい、そう頑張って乗り越えていけたらいいなと思っております。
いいですね、
はい、
楽しみですな。
ありがとうございます。
最後にこれはもうゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、花子さんにとって旅って一体何ですか。
人生を彩る絵の具。
おお面白いね。
はい、うん、かなと思います。
うん、いろんな色塗っていくね
はい、やっぱカラフルな人生で最後を迎えたいので、うん、なんかここ行ってないってっていうのが人生の中であるのはちょっともったいないなと思うので、行きたいところは行けるように、うん、そのために仕事も頑張ったり人生頑張れたらいいなと思います、
うん、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。